花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
5の1、イエーイ。パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、なんとですね、もう6月に入ってしまうわけですね。
入りますね。
早いね。毎年のことですけどね。まあ、どうでした？この2017、ここまでの感じは。
いや、もう、覚えてないよね、やっぱり。
なんか、それはそれでどうなのかなっていう気もするんだけどさ。
もう早すぎてさ。
いろいろあったと思うんだけど。
でもまあ、思い出すとそれはなんかいろいろあったはずなんですけど。もう、メガマウスのことぐらいしか思い出せないですね。もうつい本当に最近の話ですけどね。
まあそうだね。
2匹連続上がってきちゃうっていう。
うん。
そう、また来ちゃったっていう。
結構な確率ですよね。この最近のラッシュはね。
そうなんですよ。
なので、まあ、あとまた今年も何匹上がったりするんですかね。
上がりますよ。
うん、
なんか11月までシーズンだと思いました。
あ、そういうもん。
なんかそれぐらいの時に一番見つかりやすい。だからそれがなぜなのかは分かってなくて、
うん、
仮説で子供を産むために来てるんじゃないかとか、
こうい
ろんな説があるんですけど、この時期に、日本に来やすいっていう。
あ、
そうなんです。そういうのがありまして。
なるほど。
うん。で、私はね、多分ね、あれだと思うんです。まあ、取り留めのない話になりますけど。
いつものことですけどね。
そうなんです。七本ザメっていう伝説があるんですけど。
七本ザメ。
そうなんですよ。これはまあ、七匹のサメ。
ああ。
の、まあ、七本。
うん。
ザメ。その、七匹のサメが、こう列をね、組んで、伊勢の、伊沢宮っていう、神社があるんです。
ほう。
で、そこは、実は、天照大神は、そこに本当は祀られているっていう話があるんですよ。伊勢神宮の、メインのところではなく、本当はこっち。すごく寂しいんですよ、ちょっと。
うん、
本当はここにあって、ここに三種の神器を持ってきたときに、すごいことが起こるって言われてるんですけど、
うん、
で、それが6月24日にですね、そのサメが7匹揃って、
うん、
その神社にお参りに来るんですよ。
ほう。
はあ、で、途中まで7匹で来るんだけど、
うん、
その、お宮さんにお参りに来るのは、その代表の1匹だけが来るんだって。
おー。
しかも、こう結構、いい感じのサメで、なんかこう、道行く人に、感じがいいのね。
ああ、フレンドリーなんですか。
すごいフレンドリーなサメで、
うん、
こう、みんな、こう、毎年来るから。
お
ー。で、おーって、人がね、言ったら、こう、ピンって、こう、おっぽをね、こう、ピンとこう、振ってくれるんですね。
あー。
挨拶してくれる。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。で、なんかまあ、喋りかけてきたりとかすると。
あ、サメが。うん、
今年も大賑わいやなーって。
あ、人の言葉を話すんですか？
そう、人の言葉を話せますね。
おー。
そうなんですよ。ほんで、まあ、何をお願いしに来ているのかというと、
うん。
まあなんかまあどうか、殺されませんようにってことなんだけど。
ああ、その、生き延びられますようにみたいな。
そう。今年も取られずに、
ああ。
無事に過ごせますようにっていうのをお願いに来るんです。それが6月24日なんですけど、
うん。
そうなんです。で、ってお祈りしたのに帰り道に、心ない、漁師さんが、サメを一匹殺すんですよ。なぜか。
うん。
そう。で、 さすがのサメもそれはちょっと頭にきて。
ああ。
そう、まあ、まあ、仕返しをするんですけど。
うん。
その次の年からは、6匹になって、6本ザメになって、お参りに来たって。それが今も続いてると。
あ、6匹は。
6本ザメになっちゃったんだけど、そうなの。
6匹。
1匹は補充されることなく、
ああ。
そうなの。
結番として。
そう、結番として、永久結番として。だから、多分、メガマウスその中に入っていると思ってて、
あ、それ、6匹って種類が違うサメなんですか？
私ね、それ、だからすごいね、それがなくて、なかなか。すごい探したんだけど、ネットではもう。
情報がね。
そう、情報がネットにもなくって、
うん、
だから、でかい図書館があるんだけどね、大阪の中央図書館っていうところに行って、うん、はいはいはい、で、すごいその、三重の話だから、三重のその昔話っていうのを、全部バーっと、見たんですよ。だけど、載ってるのが3冊しかなくて、
うん、
でもやっぱりちょっとこう、謎が多くて、その同じ種類のサメなのか、どうかまでは書いてない、
ね。なるほど、なるほど。
そう、ただ大小様々な、まあ大きさはバラバラだっていう
書いてある。
そうなんです。だから、メガマスがちょっと多分伊勢に向かう途中だった、だから三重で上がったから、一番最近のやつは。もう結構早くから来ちゃってるみたいな。
え、でもそうすると6匹のうちもう2匹はやられちゃったってことですか、うん。いや、わかんないけどさ。
じゃあ、2匹やられてない。1匹は、海に一応帰った
って。あ、帰ったのか。
そうなの、そうなの。1匹はちょっと網の中に死んじゃったから、その1匹はたまたま上がってきた1匹かもしれないけど、1匹三重のやつは、多分、なんとなく来たんじゃない？早めに来て、ちょっと観光、1ヶ月ぐらいちょっとこの辺ブラブラしとくわって感じで来たんじゃない？
あ、前乗りして。
うん、前乗りして。で、この辺のちょっと海、ちょっと、見とこうかな、みたいな。
あ、そういう気軽な感じってくるの
気軽な感じで来たんじゃない？だから大阪湾とかも来たかったんじゃないかな、本当は。どんな感じなのかな、みたいな。
あ、超平パー行こうかな、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
ああ。あ、なんなら USJ 行っちゃおうかな、みたいな。
そうそうそうそう。で、24日に戻ってきたら、まあいいでしょう、みたいな感じで。
なるほどね。
それで、やっぱりちょっと上がってきてるのかなと思ってるんですけど、ちょっとサメ界がざわついてんじゃないかなっていう。
うん、あ、じゃあ、その6月24はそこに行くんですか、花江さんは。
あ、そうなんです、取材にね。
ほ
ー。どうしようと思って、で、まあ一応被っては行くけど、
うん、まあ。
だから私が、だから7本目になる可能性はあるよね。そら、まあ、6匹がもうこう来て。
あー、なるほどね。
すいませんって言って。
あ
ー。そうそうそうそう。気がいいサメたちなんで。
うん。
うん、
まあ、あー、なんか気を使ってくれそうな感じ？
そうそうそう。気をもう、やっぱ向こうの方が先輩なんで、まあ、人類よりやっぱ先にいた人たちですし。うん、
あ
ー。そうそうそう。だから、まあ、気を使ってもらうんじゃないかな、サメに。
うん。
まあ、これを今聞いているキッドさんとリスナーさんもだいぶ気を使ってると思うけど。
なんか、
それぐらい。
すごいなんかね、なんか、朝会った、その、クラスメートに、
うん、
昨日見た夢の話を、なんかずっとされてる感じがして、どうなるんだろう、この話っていう感じ。うん、え、それさ、その、
うん、
サメが、来てるのは毎年リアルに来てるわけなんですか？その伝説が残ってるっていう話なのか。
伝説が残っていて、
うん、
で、今も毎年来ていますとさ。
あー、と言われているみたいな、そういう。
そうそうそうそう。
感じですか。
うん、毎年来てるとさ。
うん。
6本でっていうので終わってるんですよ、どれも。
あ、なるほどね。だから
今も続いているお話ですって書いてある。
ああ。
どれもね。
はいはいはい、はい。まあじゃあまあ、
うん、
実際その話を知っている、まあ地元の人たちは、
うん、
実はあれですかね、なんかサメ祭りみたいなものをやってる可能性あるわけですかね。
あのですね、お田植え祭りというのをやってて、その伊沢の宮の近くでね。
うん、
それは、田んぼのお祭りで、まあ、豊作のお祭りなんですけど。
ああ、はいはい。
それはやってるんですよ。
うん。
で、その日は海に入っちゃいけないっていう決まりがあるらしく。
なんかちょっと関係ありそうな。
そうなんですよ。
うん。
はい、あ。良くないからと。
うん。
そう。
あ、なるほど。
この日は入っちゃいけないよっていうのもある。
うん。
海女さんの中で。
ああ、なるほどね。
うん。
じゃあまあ、624ちょっと行ってきてどうだったかをちょっとまた、
そうなんです。
皆様にね。
そうなんだからね、その、神主さん、神主さんっていうの、
うん、
なんかその、ね、神社の方にお話とか聞いてみたいんだけど、
うん、
なんかそういうのって聞けるもんなんかなと思って。
まあ、あれ、事前に連絡してみたらどうですか、なんか。
そう、そうだね、なんか。
まあ、実はその、サメ活動を教えるものなんですが、うん、ということで、
お
まず、その、6月24に、まず、そこに行って、何かやってるんですかっていうことと、まあ、その一般人、まあ、多分サメ人の可能性がちょっとあるんですが、みたいな。
そうだね。
は入れるんでしょうかとか。
うん。
その特殊なお祭り、その、祭事の場合ってさ、
はいはい。
まあ、一族とか、
そうだね。
しか入れない可能性もあるので。
あるあるある。
なので、事前にちょっとお手紙でも書いて、聞いてみたらどうですかね。
サメ人以外はって言われちゃうかもしれないもんね。
そう、なんか、サメ人である証を持ってきたらいいですよ、みたいなね。
うん。その日はもう神社一切入れませんから、みたいな。
そう、っていう可能性もあるので。
ああ、そうだよね。
うん。その、一般には公開していないお祭りの可能性もあるので。
あるあるある。
なので、ちょっと、お手紙なりなんなり。
あ、ちょっとちょっと、コンタクトを取ってみ
る。そうですね。で、それでなんかウェルカムだったら全然いいじゃないですか。
そうだ、そうだな。
うん。大手を振ってサメかぶっていけば。
いけますわな。
もう歓迎みたいな感じで、登りとか立てられちゃって。
おー。
で、地元のケーブルテレビ局とかも来ちゃって。
おー。ちょっと一曲歌っちゃったりとかして。
歌っちゃったりなんかして。
おー。
ってなったら、まあ、サメ界としてもいい話じゃないですか。
そうですよね。サメも喜ぶわ。
で、さかなクンがそれ見てギョギョとか言っちゃう。
うん、そうそう。
言っちゃうツイートがすごいリツイートされて。
そうそう。すごいですっていう。うん、
なんか、昔から、伝わっているお祭りが、みたいなさ、そういう、
うん。
これを機にそのお祭りについてみんなが知るっていう。
ああ、そしたらまたその、ね、来年すごく人が増えた
ら、ね、あ、そうそうそうそう。
あ、そしたら私、その、マスコットキャラというか。
そうですね、なんかご当地ザメみたいな。
ああ、それいいですね。
ね、それ、サメミコとしてはやっぱそういう可能性を作っていくのはいいんじゃないですかね。
そっからだね。
うん。
やっと動き出したわ、私の。
うん。うん。まあ、いいんじゃないですか。区切りですからね。
そうですね、区切りです
か。じゃあ、ちょっとコンタクトを取るところから。
はい、始めます。
はい、お願いします。は
い、現実になりましたね。
はい。はい、はい、じゃあ、おメールいただいておりますので、ご紹介します、
はい。ありがとうございます。
はい、ですね。スライムベースさん。はい。
ありがとうございます。
ご無沙汰しております。スライムベースです。ご無沙汰しております。遅ればせながら放送開始10年おめでとうございますと。ありがとうございます。私は2年に1回は転勤で引っ越しをしていますが、ちょうど10年前に名古屋で勤務しており、
はい、
そして今再び名古屋に戻ってきましたと。で、名古屋の地下鉄で、花井さんがドラクエ3をプレイしている話をしていたのがまるで昨日のようですと。
はいはいはいはい、はい、
これからも TNT を楽しみにしています。
お体
を崩さないようにご自愛くださいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー嬉しいですね。
すごい TNT しましたね。
ねえ、取り留めのないトーク。
うーん、
そう、お体を崩さないようにっていうのは子さんリスナーのね、合言葉ですからね。
はい。
まあ、体調を崩さないようにっていうのと、お体をご自愛くださいには混ざって、うん、お体を崩さないようにっていうね。
素晴らしいですね。
ちゃんとアストロンみたいなので固めていただいてっていう。
そうです、そうです。
あれなんでね。いやー、そうですか。今、名古屋に再び。
おー。
ねえ。
はい。
いや、でも2年に1 回転勤で引っ越しをするっていうのは結構、そのサイクルあれですね。まあ、大変ですよね。
そうですね。こう更新したことがないってことですよね、お家の。あ、まあ、大体なんか2年で更新が多いじゃないですか。
確かにそう言われてみればそうですね。
うん、
だからまあもちろんその気分は一新するとは思うのですが、
うん、
ただやっぱりね慣れるまでいろいろ
そうですよね。
ね大変だなと思いますね。
うん、
結構その東京大阪名古屋って、
うん、
まあ結構大都市なわけですけど。
はい。
なんかそこら辺ってすごい地下鉄が発達してるじゃないですか。
あ、そうですよね。
うん。で、その3都市がやっぱり一番発達しているみたいで、
うん、
他の都市に行くと地下鉄っても走ってますけど、まあ、そんなにたくさん、まあ、東京が異常に地下鉄が発達しすぎていて、
うん、うん、すごいよね。
うん、もうなんかね、東京人ですらよくわからなくなる、ゾーンがあるんですよ、地下鉄って。
はいはいはい。
だから、結構その、やっぱ東京に来て、
うん、
他のところから来た方が一番驚くのはやっぱ電車、鉄道の、あれがね、うん、びっくりすると。
そうだよね。だってもう、まだ東京の方がちょっとわかりやすいと思うもん。もう大阪って本当にわかんないから。
うん。
うん。
で、アナウンス、ホームで流れてるアナウンスで、次の南蛮線は短い11両編成で参りますとか言うのが、
あるある。
いや、短いって11両で短いってどういうことだっていうのが、結構、
うん、
その、他のとこから来た人は思うらしくて。
11両もあるじゃねえか。
長えだろ、みたいな。いや、確かに、そう言われた、東京の方って15両編成とかがまあ普通なので、
うん、
山手線とかだと。だそこに、まあ、11両編成のやつが乗り入れてくると、まあ、10両とか11両が入ってくると短いって言うんですよね。
うん。
なんだけど、まあ、大体他のね、ところだと8両とか、
うん、
まあ、5、6両ぐらいが普通だったりすると、
うん、
11両もあんだろうが、みたいなね。
お
ー。どんだけ繋げんだよ、プラレールか、みたいな話になっちゃう。なんでもうそうそう、なんかね、ぐるぐる回るのかよ、みたいになっちゃうんで、なんかやっぱそれがびっくりするみたいですね。
へ
ぇー。まあ確かに、そう言われると、山手線とか本当に4分間隔ぐらいでね、朝のラッシュじゃ来ますから、なんか本当に、1時間に1本とか、まあ普通にあるわけじゃないですか。その観光なりで行った時に。
なんか地方行ったらね。
うん。だから、やっぱちょっとね、その、感覚が全然違うのかなっていうのもあって。
はぁ。
もう別に、どっちがいい悪いじゃないんですけど。
うんうん。
ただやっぱり東京は異常だなって、すごく、ね、旅行から帰ってきた後とか、すごい思いますね、やっぱね。こんなね、
そう、
多すぎるんですよ。なんか15両編成のやつがみんなパンパンに詰まってるって、なんかやっぱちょっとおかしいよなってすごい思うんで。
すごいよね、あれ。
うん。それが4分間隔に走ってみんなパンパンに詰まってるって、どういうことだよっていうのを冷静に考えるとちょっと怖くなりますからね。なのでまあ、皆様のね、鉄道事情こうですよとかね、ありましたらね、それは。また教えていただきたいなと思います、
はい。思います。
はい。それからメッセージですが。
はい。
なにわファイターズさんありがとうございます。
ありがとうございます。
先日プレステ4用の、連射コントローラーを購入しましたと。
ほうほう。
理由はパワープロで、10秒間に100回叩く。
ほう。
というイベントがあり、普通のコントローラー、ローダー、普通のコントローラーでやると腕がつるという対策ですと。
はいはいはいはい。
ただ未だに連射用コントローラーに馴染めない状態です。
はい。
お二人はコントローラーで違和感を覚えたことはありますかということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、何回か話してると思いますけど、
うん、
やっぱりレーザーコマンダーっていう
、そう、
兄と秋葉に買いに行った、レーザーコマンダーです。うん、まあ、違和感なんてもんじゃないですからね、あれはね。
使えない。
うん。 だってボタン押せないですからね。まあその、もうこの話を初めて聞く方のためにすると、
あ、はい。
まあ堀電機っていうところから、
うん、
まあレーザーコマンダーっていうコントローラーが出て、
うんうん、
その AB ボタンのとこからまあ上にレーザーが出ていて、
うん、
そのレーザーの光を遮るとボタンを押したことになるという仕組みで、
うんうんうん、
でまあそれをファミマガとかで見て、すげえ未来のテクノロジーだと思って。
そうだよ、かっこいいもんね。
かっこいいですよ、やっぱ。で、ただ、私が住んでた横浜の、あの街には売ってなくて、どこにも売ってなくて、
はいはいはいはい、
どこに売ってんだろうなと思ってたら、アニジャが、なんか、秋葉原というところに、この世のすべての電子機器があるらしいぞ、みたいな。
集まってくる街。
そう、があるらしいぞっていう、なんか、ドラクエの情報みたいのをどっかから仕入れてきて、すげえぜと思って二人で行ったわけですよ、秋葉原に。
はいはいはい、
ただ、当時も30年以上前、30年前ぐらいかな、の秋葉原ですから、まあ、その今のね、秋葉みたいメイドとかそういう街じゃないわけですよ。
もうガチのあれ
だよね。ガチの、そうそう、もうジャンクショップとかしかないようなとこで、めっちゃ怖かったですね、本当に。なんか、なんで暗いんだろう、昼間なのにこの街はって。すげえ思った記憶があるんで。
ここに本当に、
レザーコマンダーがあるのかっていう。で、なんか、うろうろしてるとこで、なんか買った記憶全然ないんだけど、覚えてないんだけど、そこは。そこ、どっかで会って、やっぱり。で、買って帰ったわけですよ。で、やったレーザーコマンダーだと思って早速繋いで、まあ、スターフォースかなんかやるわけですけども。
はいはいはい。
まあ、その、違和感なんてもんじゃないわけですよ。その、うん、だって押して触ってる間連射するわけなんだけど、
うん、
ボタンをその、押してる感覚がないので。
はい。
だからもう、なんかね、全然その、なんて言うんだろう。気持ちよくないわけですよ。その、ぶっちゃけ言うと。はいはいはい、ただ触れてるだけなんで。何なんだこれはって話になり、しかもコントローラーの十字キーの部分は、なんかよくわかんない丸い感じの四方向を押すとへこむみたいになってて、
はいはいはいはい。
で、全く操作性が良くないわけですよ。だから、で、なぜかその、普通のファミコンのコントローラーを、そのレーザーコマンダーにさせるようになってて、だから、ま、操作は普通のその十字キーでできると。
はいはい。
で、ボタンだけ、そのレーザー部分に、なんか紙とか置けば、押したことになる、ので、
うん、
トリセツとかを A ボタンの上に置くと、連射してくれるので、
はいはい、
十字キーだけ動かすという。
うん、
これね、全く面白くないんですよ、ゲームが。びっくりするぐらいつまんなくて。
すごいね、ゲームをつまんなく
する。そう、つまんなくするコントローラー。違和感どころじゃないわけですよ。何なのこれっていう話で。
わあ、今もあんの？
あるん、いや、多分実家にはありますけど、
捨ててないから。
多分あると思うけど、あれ、売れたのかなっていう。いや、もちろんその、訴求力はあったと思うんですよ、子供たちに。
だって、かっこいいもん、
うん、そう、レーザーで連射するとかさ、かっこいいっていう。
かっこいいしかないもん。
で、もう、つまんないんですよ、それで遊ぶと。連射動向以前に、面白くなくなってしまうっていう。一気に作業感が増すっていう、その、不思議な、やつで。いや、堀電機っていろいろ出してて。
出してた。
堀コマンダーとかはすごいいいコントローラーなんですよ、その、
うん、
普通に連射機能オンオフにできるやつで、うんうんうん。ただ、レーザーコマンダーは本当に正直何なんだろう、これはっていう感じ。うん。
もうこれお聞きの方で。
ねえ。
もしお持ちの方は。
そうそう、レーザーコマンダー。
うん、
でそれよりは多分たくさんの人が触ったであろう、ハルケンのジョイボール。うん、
はい、はいはいはい。
あれもね、その、は
い、
連射はまあいいとして、
うん、
あの操作するボール部分、
うん、
あれがまたすっげえ操作性が悪くて、
あれ 憧れたよ、ポニー乗ってる子。
いやー、あれでみんなでさ、マリオクリアしようと思ってカールガールやったけども、まあ、難しいこと、この上ないですね。あのね、あのコントローラーって、いろんな変わったのあったけど、
うん、
結局ね、たどり着いた結論は、
うん、
やっぱ十字キーすごいなっていう、そこですね。
いろいろ、
いろいろやったけど、まあ連射機能はもちろんいいですよ、その、どの、うん、あのコントローラーでも連射機能は便利ですよ、確かに。
あれは便利
です
ね。
うん、だけど、コントローラーの動かす部分に関して言うと、十字キー最高だなっていう、任天やっぱすごいわっていうところに行っちゃうね。
うん。あの形だって任天しか作っちゃいけなかったもんね。
そうだね。
十字の。
うん。だから、やっぱね、あれはすごい発明だと思いますよ。
はぁー。
だって他のやつことごとく使いにくいからね。
うんうんうん。
まあ、その、レーザーコマンダーしかり。
うん。
だから、ジョイボールしかり。で、まぁ、一応、アスキースティックってあの、ゲーセンの、あの、
はいはい、
ね、レバーとボタンみたいなのありますけども、
うん、
まぁ、その、ゲーセンのゲームだったやつはそれが操作しやすいっていうのもありますが、
うん、
やっぱね、十字キーは偉大だなぁと。
いやー、そうだよね、もう使いやすい。
うん。
うん、
っていう結論に至りますね、やっぱね。
やっぱ任天はすごい。
すごいぞと。
うん、
なのでまあこのコントローラーは逆にいいぞっていうのがあればね。
あかこのコントローラーにはこのゲームが相性
めっちゃいいぞと
か。
うん、このね、うん、パワーグローブ実はこのゲームには最高に合うぞとかね。
そうこのゲームむしろこのゲームのためのの
そう専用コントローラーと考えればいいんじゃないかみたいなのが、
うん、最高だっていう
ありましたらね、うん、ぜひ教えていただければとはい思います。
はい。
そして、羽付き帽子さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ファミッキョはゲームジャンル系のラジオにもかかわらず、
うん、はい。
旅行話や大阪のイベントなど、
うん。
インドアになりきらない幅広さがありますねと。
お。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
キットさんと花江さんは今年の夏に行きたいまたは、体験したいことは何ですかと。ちなみに私は昨年徳島の阿波踊りを初めて見に行きましたが、うん、今年もまた行きたいですということでありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ゲームジャンル系ラジオかどうか不安になりますけど、ね、
怪しい
改めて言われると、
はい、
あの、南国アイスホッケー部ぐらいアイスホッケーをやってないぐらいゲームの話してないですからね。
そうです。今日もかろうじて、
そう。
そ
うですよ。
レーザーコマンダーの話が出た
そう、リスナーの皆様のおかげでゲームの話をしてますけどね。
振っていただくから。
そう、なんならサメとかの神社とか、うん、神社仏閣の話とかしてますからね、
う
ん。
それで終わっちゃうことも
ありますからね。
気をつけてください。はい。
はい、今年の夏に行きたい、または体験したいこと。うん。
そうね、なんかこう、お金に糸目をつけないんだったらもうハワイ行くね。
ああ、夏に
もういつでもいい。いやま
あいいんだけどさ別に。
いつでも
しかも別にお金に糸目をつけないって言わない、そんなに気張らなくても、うん、まあまあ頑張ればいけますよねハワイは。
まあシーズンオフだったらね結構なんか、うん、あの安くで行けるっぽいんですよね。
うん、なんか世界一周ぐらいならまああーって思うけどハワイはまあまあ頑張ればいけそうな気がしますけどね。
ハワイとかね、まあ、行きたいけど、
うん、
まあ、あれね、花火をちゃんと見に行きたいなとは思ってるね、今年は。
花火大会。花火大会ね。
行ったこと、なんか、ちっちゃい時とかはあるけど、
うん、
ちょっと大人になってから、きつくて行ってなくて。
うん、きついね、あれはね。
だけど、すごく綺麗なのは分かって、うん、進化をしていってるからどんどん
花
火って流行りがあって、
そうね、
今の流行りがねすごい名前忘れちゃったな、すげえかっこいい名前のやつの、それをフィナーレで絶対どこの花火大会も大体それを使う、めちゃめちゃ空が一瞬昼ぐらい明るくなるっていうすごい花火があるんだけど、それを大体みんな最後使うんだけどね。
うん。
だから、だから、久々に最近の花火が見たいなと思って。
うん。
でもちょっとお金払って、
うん。
有料の席だと、なんとトイレがついてるらしくて。
ああ、いいですね。
けど弁当もついてくるんですよ。なんかその別にその辺で出店いっぱい出てるけど、
うん、
なんかまあ一応なんか弁当もあって、うん、トイレもあってみたいな、
あ、
特別な席があるんだけどね、
はいはいはいはい、
そういうのでちょっとこう花火見たいなっては思いますね。
うん、いやそれはね、うん、いいと思いますよ。あのね、花火大会ね、一回お台場のやつに行ったことがあって、
うわ、えぐそう。
もうね本当にね人が多すぎて、
うん、
でまあ見てる時はまあいいんですけど、
そうだよね、
その帰る時がもう地獄で。
そうだよね、あんな。
うん、もう、電車に乗るまで一苦労だし、電車に乗っても混んでるし、
うん、
で、まあ、そこら辺で動けなくなってるうちに、
うん、
あれですよ、あの、カップルで来てる方の、女の子が、まあ、浴衣とか着てたりするんですけど、
うん、
浴衣ってぶっちゃけ暑いじゃないですか、あれ。
暑いよ。
そう、だから、それでもう、あの、怒りゲージがどんどん溜まっていって、
そうそう、
やべえ、これ武器飛ばし必殺技そろそろ来るなっていう感じのテンションにあちこち鳴り出すじゃないですか。
わかってるけど、それやっぱ着ていっちゃうからね。
まあね、まあもちろんね、そのイベント向きのコスチュームであるんですけど、
そうなの。
あの、浴衣ってまああんまね、男性の方でそんな着ないかもしれませんけど、あの、めっちゃ暑いんですよ、あれ、あの、
暑い。
まあ、冷静にね、そう、うん、冷静に考えれば、布ぐるぐる巻いてんだから暑いに決まってるんですけど。
そうそう。
だから涼しげに見えるってだけで。
そうなの。脇は開いてるけど、うん、一応。
超暑いですからね、あれ。
お腹すごい暑いし。うん、
そう、だから、
苦しいしね、
そう、浴衣は、見る人、うん、周りで見る人に涼を与える着物なので、
そうだね。
もうなので、まあ、もしね、男性でその、まあ、カップルのお相手の人が浴衣を着てきたらですね、うん、さ、全力で褒めた方がいいですよ。
そうだね。
めちゃくちゃ頑張ってますから。
うん、
暑いし。
下駄も痛いんだよ。
そう。それに、着付けとかね、その、来るまでにコストがかかってますから。
そうなの。
なのでね、全力で褒めた方がいいですよ。
だからね、やっぱもう、有料の席でね。
そうそう、そこだったらね、うん、まあ、多少はその、
そうなの。
ね、しのげますからね。
で、人がいなくなって落ち着いた頃に帰りゃいいし、もうそこにはトイレもありますから。
うん。まあ、
そうなんです。
もうなんだったらね、うん、もうちょっとお金をかけて、もう泊まったらいいんですよ、その辺のホテルなりに。
そうで、だからそれをするには結構前から予約しとかないと多分ね。
ああ、そういうことですね。
満杯になっちゃう、その、でっかい花火大会だとね。
うん。じゃあもう、いっそのこと、キャンピングカーとかで来たらどうですかね。
キャンピングカーそうです。
ねえ、なんか、そう、だって、
しかも、
ね、
あの、3年後を見通しても、今日予約しといて。
そうだね。
そうなんです。
3年後の花火大会予約しますみたいなね。
そう。
3年後だったらさすがに空いてるでしょっていう。
うん。
っていうね、そういう。
そこで予約を。そ
う
そう。そこから、まあ、毎年ね、予約しとればいいんですから。
そうだね。
そうです。はい。
そういう感じで皆さんもね、あの、うん、地獄の中で天国を見るっていうね。
そうなんですよ。だからね、本当にそれはね、本当に花火を見たいね。
うん。まあ、天候にね、左右されるイベントなのでね。
そうなんですよ。それも恐ろしいですよ。
そうそう。あれ、うん、有料のやつって払い戻しとかしてくれないでしょ、多分、花火だと。
うわ、しないと思うよ。
ねえ、だから、うん、割と覚悟完了しないと。
それはでもみんなそうだよね、その出店の人たちとかさ。
ああ、そうだね。
その、近くのコンビニが、一回強風、雨は、多少の雨ならいけるんだけど、うん、風はどうしてもダメらし
い。ああ、なるほど。
で、そのでっかい花火大会が中止になっちゃったんだけど、
うん、
そしたらもうその近くのコンビニとかもいつも物がごっそりなくなるから、すごいたんまり用意してるわけですよ。
はい。
もうそれも全部。
なるほど。
全部和訳そなんで、もうツイッターでこう、こんだけ今おにぎり10円ですみたいな。助けて。
うん、なるほどね。ああ、そうなっちゃうわけですね。
みんなやっぱリスクを背負ってますね。
なるほど。じゃあまあ、いいんじゃないですかね、そういう。
そうなんです。
リアルギャンブルみたいな感じになっちゃいますけど。
そうです、これはリアルなんかまあ、オーロラ見に行った気持ちで行けばいいかっていう。
うん、ああ、で、ああ、出なかったな、みたいなね。
そうそうそうそう。ごめんなさいね、っていう。
ノルウェーまで行ったけど出なかったな
って。そうそうそう。まあ仕方ないか
っていうぐらいの感じでね。
はい。ウェルウォッチング来たけど、
うん。
来なかったな
ーっていうようなね、ぐらいの感じで。
そうなんです。
はい。
いつかばちかです。
そうですね。はい。というところで、いいお時間になってまいりましたので、このあたりで締めたいと思います。いつものご挨拶お願いします。
はい。ということで、
ありが。
太陽ホエールズー。